この作品はまず舞台で監督ご自身が演出脚本主演をされて成功を収めた作品だということなんですが、これを映画にしようと思ったのはどういったことからなんでしょうか。
同電影的缘分是2005年，当年我都是写29加那年，那我就参与第一次参与了电影伊莎贝拉的编剧工作，咁就由呢一個劇本開始就認識咗啲電影工作者，咁所以我嘅演出咧之後都有一啲唔同嘅電影嘅人會嚟睇嘅，咁好多人睇完之後就會問我有冇興趣將個演出變成電影，咁當時嘅我就覺得好似唔係時候，或者自己亦當時你都覺得不知道將個戲可以交給哪一個導演去轉化，自己就會最放心。一直做到2013年自己決定不再演的時候，我就機會再來，有人再問我，我就覺得那時候是2015年，我覺得我剛好39加1，我就覺得應該是一個將這個作品最後擺上電影，令到它永遠保存的一個方式，所以我就決定接受這個挑戰，去將它拍成電影。
まずですね、2005年に映画とのご縁ができました。この29+1を書いている時にいるんですが、イサベラというファン・ホーチョン監督の方脚本をやらせていただきまして、その時に、映画関係の人とたくさん知り合いました。でその後々いろんな人が映画の関係者が私の舞台を見に来てくれるようになったんですね。でその時に映画にしないのっていうふうに言われたんですけれども、なかなかその時はいやいやまだそんな時期じゃないなというふうに思っていたことがありましたし、あとそのじゃあ例えばやらして、映画にするとして、どの監督にやってもらえばいいのかと、そういうのもなかなかこう思い当たらなかったのですね。で、2013年にもうこの29+1を舞台をやらないと決めた時期がありました。その時にはまだ考えてなかったんですが、2015年に契機がやってきまして、30+1の時代だったんですけれども、その時にじゃあ舞台をやらないと決めたので、それをじゃあ映画にしてずっと残していけばいいんじゃないかなっていうふうに思いました。
であの Q&A の時に登場人物を舞台と違って2人の女優さんに分けたってお話を伺ったんですけども、その登場人物を2人に分けた以外で監督が映画化にあたって一番こう重要だなと思ったのはどんなポイントだったんでしょうか。
我想在故事上，因為變成了兩個角色，令我更加會去想在創作劇本的時候會去講一件事，就是人海裡面有兩個人，有很多人跟你擦身而過，但其實你永遠不知道有哪一個會對你產生了一種不知有多大的影響力。那正正就是這兩個本來不認識的女仔，她們為什麼會遇上，為什麼會發生一些可以改變你怎樣看世界 的一個魔力。那我想這個就是在電影裡面我很想著重去講的事情。
まずじゃあストーリーの中でこのストーリーを使いつつもその2人に分けたっていうことなんですけども、その際に脚本を書くときにさあじゃあどうすればいいかと、人生の間にはものすごい人がいっぱいいると、いろんな人と会う、いろんな人と出会うけれども、その人とはその通りすがりのように過ぎていってしまう、その中で突然こう大きな影響力を与えてくれる人にいつか出会う、そういった場合にさあじゃあどうすればいいのか、その人をどういうふうに描いていけばいいのか、自分の世界をの見方、自分が世界を見る際の見方を変えてしまうような、そういう影響力を持った人に会うというようなストーリーを考えていかなくちゃいけないなというふうに思ったんですね。
在改編上的改編上面有什麼安排？當然因為本身它是一個人演的舞台劇，那我要加很多不同的角色和情節去豐富的故事，變成一個電影的故事。那我是可能做多一點去想一下旁邊的角色究竟對主線這個人物有什麼重要性，例如金燕玲飾演的上司 Elaine， 她對於一個認真執著的林若君，她是另一個極端版， 咁有咗呢一面鏡，然後去反射翻林若君本身嘅角色，咁我就覺得佢嘅層次會更加多。咁樣就呢、這個就會同舞台版會好唔同。
脚本を書いていくにあたって、もともと一人で演じていたものを二人に分けたことで、その二人の周りの人間というのもいろいろこう豊富にしていかなくちゃいけない。たくさんそういうキャラクターを作り、そのそれぞれのキャラクターを豊富にしていかなくちゃいけないというふうに思ったんですね。で、そうすればその、映画としてのストーリーになっていくんじゃないかと思いました。で、例えばイレイン・ジンがやっているような、ボスですね。クリスティの彼女の上司は非常に極端な人物っていうふうに描いてるんですけれども、実はそれは主役であるクリスティのを投影した、彼女自身を何らかの形で投影した役にしてみたっていう感じです。
なるほど、そうだったんですか、うん、でその配役2人、ジョイスさんとクリスティさんに2人に分けたということで、お二人に監督からはどんなふうな演技をしてほしいっていうオファーをしたんでしょうか。
今次我是很幸運地得到很多的時間在演員的排練上面，剛好這兩位演員都是我的學生，變成他們會對我有一種在演技上的怎樣演出上面的一種信任。由於這個戲這兩個角色我都演過了，所以我都第一件事要告訴自己，我要放低自己一貫是一定是怎樣演的框架，相反我希望在過程中去幫這兩個演員去呈現他們最好看的地方。香港的女演員其實很難有機會去得到一些 很有發揮機會的角色，今次是兩個很有表演機會的角色，我很希望他們做了這麼久戲，藉著今次他們可以令人眼前一亮，所以我就對他們的要求就是要集中信任，然後我就會幫他們去找他們最好的演繹方法。
今回キャスティングにあたって非常に幸運だったと思うんですけれども、2人の、に練習させる時間というのがなかなかたくさん取れたんですね。でそれにその2人は、実は私の生徒だったので、私の演技、私の教え方に対してすごいこう信頼があったということもあります。でそのもともとその2人の役っていうのは私がやっていたんですけれども、今回私自身自分がやってきたやり方っていうのは一度置いておいて、私はこうやったからあなたはこうやりなさいではなく、彼女たちが自分でどうすれば一番良くなるかっていうことを考えてもらいたい。その香港というのはなかなかこう自分で思うようにその役を演じるっていう機会がなかなかないんですけれども、今回はそういう自分が思うようなことをできる機会の少ない機会のうちの一つになったと思うんですね。で彼女たちに私からの要求として出したのは、集中すること、そして、信頼すること、自分を信じることというふうに言いました。
今お二人とも生徒さんだっておっしゃったんですけども、それは演技の指導をしていたんですか。
戲劇班和演技科。
そうです、演技科というか演技チームみたいなことで演技を教えていました。
そうだったんですか。まあ、お二人ともでもうキャリアがある方なんですけども、さらに彼女たちはそのお勉強してたということなんですね。
係嘅，周秀娜即係飾演 Christie 嘅演員，佢係啱啱入行嘅時候跟過我上堂，所以我哋認識咗好長時間。至於欣兒Joyce 就係另一個，即係佢本身好多經驗，但係可能佢從來都冇諗過要去上演技課，咁即係一個機緣巧合，咁佢就嚟參加我嘅班咁樣。我覺得在香港 的演藝圈，其實是因為現在做演員好像很容易，也都很不容易。很多時候不同的公司它會基於一個人的新聞價值或者它的樣貌外表去給機會它，但其實有很多人都對於演戲、對於戲劇是完全不認識或者是不知道是什麼，有很多恐懼在裡面。咁我覺得其實即係呢一個專業，如果我哋將佢視為一種專業或者一種藝術嘅話，其實佢哋必須要用心去認識呢樣嘢。所以我平時 一部分的時間我都是一個戲劇老師，也都特別是會教一些已經入了行的演員或者歌手，甚至是模特兒。譬如骨妹的 Fish 廖子瑜和余香瑩 Jennifer 兩個都是我的學生，我會作為老師我會很開心見到他們有機會演出甚至攞獎得到認同，但同一時間都希望他們不要忘記其實將演戲變成一種很漫長的探索過程。
まずですね、クリスティはですね、彼女がこの業界に入ってすぐの時に、私のその演技の、学校というか演技チームに入ってきて、で、私から教えたということで、すごい長い時間、長い間実はの知り合いですということなんですね。でジョイスの方ですね、もともと彼女はあのいろんなキャリアがあって、自分がその後またわざわざそうやって、演技を学びに行くっていうことを考えたことはなかったんですけれども、それがなぜかこう偶然今回私の演技学校の方に入ってきて私の生徒になったということがあります。で今の香港の業界ではその女優俳優になるのは簡単なようでもあり難しいというふうに思います。というのもその人間が例えばその何かこうニュース的な価値がある、もしくは見た目が綺麗良いっていうことだけで業界に入ってしまうこともあります。そういう人たちっていうのはその演技が本当に必要とされている、演技力があってこそだよっていうことはよく分かっていなかったりもしますので、そういうところを教えていかなくちゃいけないと。例えばその本当にプロとしてやっていく、芸術としてやっていくのであれば、その自分の心でもってちゃんとした演技というのを知っていかなくちゃいけないというふうに私はいつも教えているんですね。ですので私は常に、自分の時間の一部の時間は必ずそうやって演技を教えるというふうな時間に割いています。特にですね、もうすでに業界に入ってしまって、俳優女優をやっている、歌手をやっている、あるいはモデルをやっている人たちに教えるということに心を砕いています。で先ほど、来たるべき才能賞をもらいましたフィッシュ流ですね、それともう一人姉妹関係に出ていたもう一人のジェニファーですね、あの二人とも実は私のまた生徒なんですね。ですので私としてはその彼女たちの先生というような身分もあり、その自分の生徒がそうやって賞をいただく、そうやって羽ばたいていくっていうのは非常に嬉しく思いますが、彼女たちにもこういう芝居の道っていうのは実は長く苦しい道だということを常に忘れずにいてほしいなと思っています。
ああそうなんですか。でも今ちょっと香港映画が新しく変わっていく時期に来て、新しい人たちがどんどん出てくるので本当に私たちも楽しみなんですけども、やっぱりそういうことでちゃんとこう演技の指導をしているっていうシステムがあるっていうのを聞いて、とてもなんか嬉しく思います。まだお若いのにやっぱりそういうふうに若い人を育てていくっていうのはどういったお考えからそういうふうになさってるんですか？
我是自己一开始毕业之后是做演员的，做了一些演员一段日子，然后开始去做创作，即是我有一个全职剧团的演员变成了自由身去做自己写的剧本，自己的戏。然后其实周秀娜是我头一两个艺人学生，即是一个celebrity 去参加我的班。由嗰陣時我就開始覺得即見到香港嗰個電影其實有時好多掣肘，或者基於社會嘅風氣或者人嘅價值觀去令到電影嘅水平可能得到唔係充分發揮得到。時間係一個最寶貴嘅嘢，咩都要快，你咁後生就要出道去拍戲，但是可能不是每一個人都是天生就是一個演員，沒有那麼多天生的演員。我是學院出身，我很信任學習，所以我就開始教了。對於他們來說，不是他們未必負擔到全職進去讀一個幾年的 course， 但我都希望在我的能力範圍裡面帶給他們看到，其實很多入行做演員的演員一開始以為是抱著一個感覺，就是 look at me， 望著我，我要表演。但是對我來說，演戲或者戲劇是首先是要 自我發現，認識自己，然後放低自己。咁呢一個轉化，我希望呢一個 message 我能夠傳到俾佢哋，等佢哋努力做好佢哋嘅專業。咁我都覺得自己為，即係喺我未做電影導演之前啦，我都覺得自己為緊香港嘅藝術圈去努力咯。
まずですね、私自身は卒業してすぐにそのまま女優になりました。で女優になってしばらくしてから、自分の、舞台の脚本を書くようになったんですけれども、クリスティ、さっき申し上げたクリスティですね、彼女は私が一番最初に、受けた学生生徒の、1人目とか2人目とか本当に一番最初の学生なんですね。で若い人たちを見ていますと、香港映画を見ていますと、香港映画に出てくる、俳優女優たちっていうのはこうまだそのレベル的にちゃんとその演技をできるきっちりできるレベルまで達していない人が非常に多いと。香港っていうのはもともと何でも早くっていうような気質がありますので、さあじゃあその業界に入りました、もうすぐにもう何でもいいから映画に出てください、何でもいいから演技やってくださいっていうような若い人が非常にたくさんいるんですけれども、その演技をできるかどうかっていう、そういうもともとある才能、誰しも全てがその演技ができる才能を持ってるわけではないわけですね。ですのでそういうのを見ていて、でここはじゃ あのちゃんと私の方から、彼女たち、彼らたち、彼女たちをこう指導していって引っ張り上げていかなくちゃいけないと。もう特にすでにもう演技をやってしまっている、業界に入って演技をしている俳優です、女優ですって言ってしまっている人たちっていうのは、特に私を見てみたいな、さっき Look at me って言ってましたけれども、私を見てみたいな心気持ちでやっている、それだけではいけないんですと。演技をするっていうのは自分を発見する、自分を知る、そして自分を一度捨てることから始まるっていうことを学生に教えたいというふうに思ってやっています。そしてずっとその結局なんだかんだやってこう学生を教えている、生徒を教えているっていうのは、私はその香港の芸術界、芸術業界に対してそうやって、底上げをしていこうとしているんだなっていうふうに思います。
すみません、ちょっと話が逸れてしまったんで、またあの映画の話に戻りますけども、映画の中で私2回目に見た時に、とにかく確認しなきゃと思ったのが、最初のバスのシーンでジョイスがどんな演技をしているのか、それからエッフェル塔のストラップですかね、あれの行方というか、それをちょっとちゃんと見なきゃなっていうふうに、こういくつもそういった伏線があって、すごくよくできた構成なんですけども、今私が言ったそのバスとエッフェル塔以外に監督がいやこんな布石も打ってるんですよっていうのがあったら教えてください。
即係我唔知道睇到幾多，或者大家 get 到幾多啊？有一個可能真係好多人都未必留意。你講咗先。
自分ではそのどれぐらいあったかっていうのはもうよく分かってないんですけれども、一つあんまりたくさんの人が気づかないようなことがあると思います。
La Casa 就係Chrissy 公司嘅名 La Casa。咁戲入邊講Elaine佢嘅老細係佢講咗佢年少一個故事，就係佢為咗愛情，佢放低咗所有嘢，然後去嫁咗去西班牙。咁然後但係未如理想，跟住翻咗嚟香港就做自己嘅品牌。咁呢一個品牌就叫 La Casa。其實 La Casa 喺西班牙文就即係 home， 係屋企嘅意思。其實邊度係佢嘅屋企咧？邊度係佢人生入邊最駐扎喺嗰度落腳嘅地方？咁係佢嘅事業啊，定佢嘅愛情啊？去到幾遠呢一樣嘢都係，但係佢，我覺得最後二拎係揾到，佢覺得佢嘅工作、佢嘅拼搏就係代表咗令到佢最實在嘅地方。咁呢個就係我自己少少嘅一個secret 啦。咁亦都 home 呢一個字，其實喺片尾嘅時候，當出 roller credit 嘅時候，會有隻歌，嗰隻歌係我舞台劇，因為電影入邊所有歌都係重新做，除咗 end credit 嗰首歌係嚟自舞台劇嘅，咁嗰隻歌其實都係叫 home， 就係、是。 第一句的歌詞就是 Let's go home， 但是不在哪裡呢？這樣我想被人想起我們的心其實應該降落在哪裡。
クリスティが勤めていたイレインの会社の名前からカーサという名前なんですけれども、あのイレインが自分が若かった頃に、愛して男の人を愛してしまって、そのもう何もかも捨てて、その人についていってスペインに行って、結婚したけれどもうまくいかなくて、理想の通りにいかなくて帰ってきてしまって、そして自分でその事業を立ち上げてラカーサという化粧品の会社を立ち上げて成功しましたと。だからここが私のもう拠り所なのよっていうようなシーンがあったんですけれども、カーサっていうのはスペイン語でホームのことなんです、はい、家のことなんですね。ですので結局その彼女にとっての家であると、自分のホームであるっていうことを入れてみました。でそのみんな、ね、皆さんにとってそのどこが家なのか、その自分がこう落ち着く場所がどこなのか、事業の本拠地であるのか、愛の本拠地であるのか、さそれがどこなんでしょうかっていうことで、そのカーサという単語を使ったんですけれども、この場合そのうち私の映画で言いますと、イレインはその自分の母さんを見つけたんですよっていうのが一つの実はシークレットとして入れてあります。であともう一つ、そのエンドロールの時に、かかっている音楽なんですけれども、あの音楽以外は全て今回映画のためにちゃんと作ったオリジナルなんですが、その最後のエンドロールの音楽だけが舞台から持ってきたやつなんですね。でその音楽のタイトルがホームというタイトルです。でその最初の歌詞がレッツゴーホームと、でもどこなのっていうのが歌詞になってます。
なるほどそうですか。であとあの私がすごく好きなシーンが、もう終盤にジョイスがパラルド写真で作ったエッフェル塔の部屋の壁が倒れて、で実際のエッフェル塔のところで2人のシーンになりますよね。あそこがとてもあの舞台的な演出になっていてとても素敵だったんですけども、あそこに込めた監督の思いを教えていただけますか。
我的舞台劇是2005年第一次演出，是在一个很小的劇場，100人的劇場，那个布景只是有一个柜、一张凳、一个电视机。
まず、2005年に一番最初にこの舞台をやったんですけれども、その時はもう本当に小さな劇場、100人しか入らないような小さな劇場でやりました。その時のセットっていうのがタンスと椅子とあとテレビ。
跟住個演出開始重演，我嘅相對地觀眾量多咗，我嘅錢多咗，我嘅佈景又大咗。咁啊，去到我第三次演出嘅時候，咁我就去咗個大啲嘅劇院，咁啊400人，咁我就話啊，如果我有呢埲牆，我埲牆後邊能夠有一個花海就好啦。再諗啊，如果有個巴黎鐵塔喺度就好啦。我當時係咁諗，但係咧太貴啦，冇錢。
それからですね、だんだんこうやり始めたら、あのどんどんこう繰り返しやっていけるようになったんですね。で、3回目にやった時っていうのが、400人の劇場でできました。そのやってる間にだんだんだんだんこうお客さんが増えてきて、私もお金ができてきてということで、次はその400人の規模のところでできたんですね。その時にそのセットをこう壁を作って、その壁の向こうにお花畑とかがあったらいいな、で例えばエッフェル塔があったらいいな、でもちょっとそれにはお金がかかりすぎるなっていうふうに思ったんですね。
去到第七次演出、我終于去到一个1100人的劇院。我有錢啦！今次我終於可以喺個舞台上起一個巴黎鐵塔，有一個花海，然後嗰啲嘢就係喺最後一刻蹦牆升起就見到啦。
で、それをずっとやっていて第7回目にやった時はついにあの1100人の劇場でやりました。この時は私もお金ができてきたので、ついにパリのエッフェル塔を建て。そしてそのとこにお花をバーッと敷きました。
我做到自己最想做嘅畫面，然後去到電影嘅時候，我諗緊點樣係咪可以更真實地去做呢個 magic 咧？咁我就 好寫劇本嗰時候，我已經諗就係一推埲牆，嗰埲牆就會冧，就見到巴黎喺後邊。咁喺電影入邊，我哋可以真實地去咗巴黎拍，真實地由一個保麗內牆變成咗一個真嘅巴黎鐵塔，透過特技將佢融合埋一齊。咁我覺得好多人睇都係覺得好舞台啦，但係可能我唔知道呢個係一個潛移默化嘅諗法，所以我只係覺得做咗佢出嚟就會覺得好似好神奇咁樣。
先ほど その、7回目に会った時っていうのは最終的にその、壁、エッフェル塔になっている壁が上がっていく形にしたんですね。幕が上がる形にしたんですね。でそして最終的に自分が本当にやりたいことができてきました。その時期にはできてきました。さじゃあ今度は映画にします。映画にした時にはもっと真実味のあるもっとリアルな感じにしたいなっていうふうに思いながら脚本を書きました。でじゃあそのリアルにするためにはどうしたらいいのか。例えばじゃあその壁をボーンと押し倒したらその花がバーってあるパリになってるっていう風なのがいいなっていう風に思って、でポラロイドな感じをバーンと押し倒すと実景になるっていう風なことを考えました。すごく皆さんがそうやってすごい舞台的な感じですねって言っていただけるんですけれども、私的にはこうなんか一つのファンタジーのような気がしてます。
最後に、うん、監督がずっと厳しい中で今まで続けられた舞台とかを続けられてきたその原動力っていうのは何でしょうか。
我想もう那个动力是已经是在入面、即是我没有为人家而做，为自己而做，那我享受在入面奋斗的那个过程，有困难的时候怎样去面对，怎样去解决。因为到一個創作能夠可以分享給別人來看，然後你發現一個作品可以有影響力，除了他們說一聲很喜歡很好看之外，不是的，在我做我自己的戲的時候，很多觀眾看完之後他會跟我說多謝。多謝這個意思不是你做了一場好戲，而是多謝他們能夠想到一些新的想法，怎樣去看個世界，甚至他們會有行動去改變一些事情。我透過自己的創作，我明白到創作的威力，也都是我想這個是一個，這個可能就是那個動力令到我繼續想去做，做得更加多，去影響不同的人。
その動かす自分を動かしてくる力っていうのは誰かのためにでもなく自分のためにでもないと思うんですね。その実はなんだかんだ言いながらその格闘するいろいろな、困難を、克服していくっていうのを実は楽しんでいた。そしていろんな問題が起きるそれを解決するちゃんと面と向かって解決していくことを楽しんできたんだと思っています。で想像するということですね。その、クリエイトの方の想像ですねっていうのは他人にこう影響力を与えるわけなんですが、その影響力を与えるっていうのもただ単に見て楽しい、よかったよっていうのではない、それだけではないんですね。観客としが例えば見た後にトーチェとありがとうと言ってくれることがあります。それはその、いい映画だったよ、いい舞台だったよというだけではなくて、そのトーチェにある意味っていうのは新しい、考え方を、啓発してくれた、啓蒙してくれた、新しいものの見方、新しい行動力、自分を変える力を与えてくれたことに対してありがとうって言ってくれたと思っています。ですので そういうふうに言われるとその想像することの力っていうのを非常に感じるんですね。でその想像する力が私をこうやってずっと動かし続ける動力になっていると思います。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。どうちぇ
多谢。